ゲストコーナー、ダメよ小内くん気合い入れなきゃ。
はい、今入った。
あのさ、青木かなさんのカニンジってどういう意味？
知らない。
カニンジって意味？
もうそんな。
知らないの、ポルトガル語勉強してるのに。
自分の友達の歌の意味も知らんの。
知らない。ポルトガル語だもん、日本語じゃなきゃわかんない。はい、ということでさっき聞いてもらった青木かなさんのカニンジで、うん、途中で。光一くんが音声操作を間違えて変な音が入りました。そう、
申し訳ない
申し訳ない。でもゲストコーナーからだから大丈夫。はい、はい、アップするのは、では今日のゲストは、天田鈴木真理さん、私が、告知の時の真理さんの間を間違えて、真実の天地真理の天田真理って書いたらば天地真理かと一瞬思ってしまったんだけども
よく間違われます。
ねえ、本当だよね。本当の間は朝の方なのね。
朝糸の朝、丈夫に育つようにってつけられたそうです。
あ、そうなんだ。天田鈴木が旧姓ね。
鈴木が旧姓
で天田真理、天田鈴木真理さん。まあ、そういうふうに名字を2つ続けるとなんかまるでブラジルの人と結婚したかのようですが結婚したのは
残念ながら日本人ですね。
はいはいはい。まあ何歳ですか今。
今ちょうど30歳です。
ちょうど30歳か。ブラジルは何回目？
これで4回目ですね。
4回も来てんだ。一番最初に来たのが
2000年、ちょうどミレニアムの時に。
それは何回ぐらい、何日ぐらい？
それはね、多分1週間ぐらいだったかな。まだその時会社に勤めてたから、うん、夏休みはまあそうそう長くは取れず1週間。
はいはいはい、1週間、
うん。
どういうきっかけでブラジルに来たんですか？
ちょっと長くなるんですけれど、私が勤めていた会社ってこうブラジルとかフランスとかいろんな国にこう海外支社みたいのがあるんですね。
はい、なんていう会社？言っていいの？
ああ、言っていいのかな。こちらとエネスカードブラジルって、
うん、
まあ、日本に行くとこう精密機械とかの会社で日本製鋼っていう会社なんですけれど、まあ各地に、まあ製品でいうと工作機械って分かります？まあそういうものとか、まあ一番のメインは軸受けって、こっちでホラメントスって言うんだけど分かるかな。
聞いたことあるけど何だか。
モーターとかの中に入っていてこうくるくる回るところに使われているようなものね。
あれベアリングっていうのが、
そうそう、ベアリングが軸受け。
フェラメントスってさっき言ったのはどこ？
うん、それも軸受けで、なんだろう、こう輪っかと輪っかの間にボールと油が入っていて、ぐるぐる回った時にこう摩擦が起きないようにするっていう品物ね。
じゃあ要するに回るところと回ってる部分と両方ってこと？
そういうことが多いかな。まあただ私はもう一つの。はい、自動車部品っていう、こうカテゴリーで仕事をしてたから、うん、実はあまり軸受けは詳しくないんだけれど。
ああ、部品は何を作るんですか？
自動車部品は、今はね、ステアリングって言って、ハンドルを切るとタイヤが動くでしょ？
はいはいはい。
それをこう、ハンドルからタイヤまで力を伝えるところの部品であるとか、まあ私はそれをやってたんだけれど、その他にもね、ハブベアリングって、ほら、三菱自動車の件で、結構問題になった、タイヤの部分に使われているものね、そういったものも、まあいろんなもの作ってるから目には見えないけれどなくちゃ困るものっていう感じね。
はいはいはい。でそこの会社に、何年間勤められたんですか？
3年と9ヶ月。結構短いでしょ。
まあでも普通の結婚退社。
結婚退社で、もうちょっと勤めても楽しかったかもしれないけどね。でもすごく凝縮した3年と9ヶ月だったから、まあ、その間にブラジル語も覚えたし。
なんでそのブラジル語をそこに、ブラジルに出張できたわけじゃないんだよね。
逆なのね。各国の、エンジニアを集めて、日本でこうトレーニングを2週間ぐらいやるっていう企画が毎年行われているんだけれど、
はいはい、
まあ、その中にブラジルからやってきた人がいて、
ま
あ、たまたま休日に鎌倉を案内する役を仰せつかった私がその彼と知り合って、
はいはい、
そうしたら、まあ、ブラジルはとてもいい国だ、僕は自分の国が大好きでたまらない、一回見に来てほしいという話をされて、まあ、そんなに言うなら、だいたい日本人はそこまで外国の人に日本を こう自信を持って自慢できるかなって考えた時に、うん、あ自分はきっとできない、だけどこの人はすごく熱意を持ってしているから、じゃあ一回も見なく打っちゃって思ったのが始まり、それが2000年の7月で、うんうん、思い立ったその日にチケットを手配して自分でビザ取って、うん、8月の10日ぐらいにはもうブラジルに来てた。
その人と会ったのは何年？
2000年の5月の半ばぐらい。
へえ、ほっとしてその人好きだったとか？
うん、全然。
ブラジル人？日系人？
うん、ブラジル人。
あ、そう、何歳ぐらい？
うんとね、私の一つ上で、うん、パラナ州の出身の人なんだけれど。
で、今回来たのはひょっとしてその人の
結婚式
に呼ばれて。
そうなんですよ。
はあ、それつまりじゃあ友情関係がずっと続いてるそう、
2000年に知り合って以来、うん、ずっと今までいい友達。
その人とは何語と喋るの？
うん、英語なんだけれどね、本当はポルトガル語ができれば一番いいのは分かってるけれど、うん、お互いに英語で話せちゃうとついつい甘えて英語になってしまう。
でその人は今回ブラジル人と結婚したの？
そう、すごく綺麗な若いブラジル人と結婚したのよ。
あれ、え、今その人はブラジルに住んでるの？
それがね、中国の上海に住んでいて、まあおそらくこう超遠距離恋愛に耐えられなくなって結婚したんだと思うんだけれど、
へ
え。でも早速22日に挙式だったのに、うん、本人2人は、うん、昨日23日の午後の便で中国というか、うん、まあパリで新婚旅行するって言ってたけど、うん、それでもう出発してしまったのね。
へ、で今回さ、日本から例えばじゃあ招待状をもらって、そうそう、ブラジルまでわざわざ結婚式に来たわけ？
そうなの。
で旅費は 自腹でしょ？
うん、ちょっと高かったけどね。
すごいね。でお祝いとかは、まあ、こっちは別に何も日本みたいにお金は払わないよね。
なんか聞くところによると、なんていうの、家財道具っていうの、
はいはいはい、
そういうものをこういうのが欲しいですってリストアップするんです
ね。そうなの。
だけど彼らの場合は住まいが上海でしょ、うん、
はいはい、
でそういうものをこうなんか
もらっても、
うん、っていうのと、まあこれは本当かどうかわからないけれど、うん、奥さんのお父さんがまあかなりこちらではお金持ちの部類に入る人たちなので、うん、必要ないのか何なのかリストはついてなかったんですって。
はー、
まあ、だけど手ぶらもなんだしどうしようかなと考えて、うん、あの東儀秀樹って知ってる？
知らない。何？
あの雅楽で笙っていう笛の一種を吹いている人で、うんうん、まあ、今雅楽師ちゃんとしたのやめて、うん、なんだろうな、タレントみたいに普通のミュージシャンみたいになってるんだけど、うん、彼が出している CD をプレゼントとして持ってきたの。
はいはいはい、はい、なるほどね。そうか、そういう雅楽とかだったらちょっとかっこいいかもね、
うん、
その人は日本がやっぱり好きなの？
特別好きかどうかわからないけど、まあ好きとは言ってるけどね、うんうん、でも日本語の勉強を熱心にするわけでもないし、どうなのかな、行くにはいいけれど
っていう感じ、
うん、
でマリさんにとってその最初の1週間のブラジルってどうなんだった？
もうとにかく忙しくって、うん、そのたった1週間の間に、うん、ヒオデジャネイロに行って、うん、イグアスの滝に行って、
お1週間で
1週間でよ、うん、ホスデイグアスなんて日帰りだったんだから。
飛行機で行って、
そうそうそう、
ジャングルツアーとか水は浴びたの？あ、
したした、うん、
そう。
でその上ヘスイフィも行って、
ヘスイフィにも行ったの1週間で。
あ、すごい忙しかったの。
すっごい。
そんなんてできるの？
自分で旅行どうやって組んできたの？
うん、それはねこちらの人にお任せして、その当時ブラジルパスってバリギだっけ、出してたでしょ、
5回5都市飛べるやつね。
そうそうそう、ああいう感じのパスを手配してもらって、うん、それでこうもうあっち行って帰ってきて、あっち行って帰ってきてっていう繰り返しで、サンパウロなんて1日半ぐらいしかいなかったんじゃないかな。
はあ、で忙しくって、でもどう思った、うん、その時。
まずねこうブラジル人ってすごいいい人だなって思ったの。
はい、その前マリさんはどこ行ったことあるんですか、ブラジル以外は？
あとね、行ったところあるっていうとニュージーランドとかハワイとかも入るんだけれど、うん、もうすごく好きでよく行ってたのはベルギー。
ああ、はいはいはい、ガウシアユーミさんが、
ガルシアさんね、
ガルシアさんが行ってた、うん、あの前ゲストで来た方は、うん、ベルギーで大学に行かれたの。
ああそうなんだ。
あのね、ブラジル人のお父さんと日本人のお母さんだよね、うん、ハーフで、お父さんとお母さんはベルギーで知り合った。
わあ、なんか素敵
よね。でだからでその後ブラジルで育ったんだけど日本で学校がやって、うんうん、で大学はぜひフランス語とベルギーを勉強したいって言って ベルギーに行かれたっていうね。
そうなんだ。いや実は私もフランス語を勉強していて。
そうだよね。その話もちょっと聞きたいなと思うんですけども。
あのね、きのこさんが、
あ、きのこさんいらっしゃいませ。
はい、
日本製鉄成功で勤めていたそうですっていうのは小一くんが書いたわけですね。これあのですね、聞いてる方チャットにでも、入れますので、ブラジル日和のホームページの方に入っていただけますと、チャットのブラジルやコム、W トーク、
まあ、まあ書いてあるから
そこ、にクリックして入ってくださいっていうことなんだけど、そうそうそう、
きのこさんはね、はい、オートバイなどの電動チェーンの会社の営業出身だし、
へー、じゃあもしかしたら仕事へね関係がある会社だったかもしれないですね。
そうだね。
NSK にも仲間が何人かいるそうです。
ああ本当。
多分ですね、今あのキノコさんはですね NSK の社長なんかとゴルフ仲間ではないかと。
ああそうそ
のね、やっぱ中大員ゴルフ仲間多いですからね。
ああなるほどね。
そうそうそう、いいっすね。ゴルフうちら全然縁がないね。
だいたい早起きしなきゃならないでしょゴルフは。
でも私早起きは大丈夫なんだけどね、1回ぐらい私フルコース回ってみたいんだけど。
あダイエットフルコースフランス料理だ。
なんかハーフコース、まあハーフでもいいんだけど、なんかあのね打ちっぱなしで小さなマットとかに向かってやるのは嫌なの。
嫌なことあんの。
打ちっぱなしはあるね。で私ね大学時代熱気球をやってたんで、はい、熱気球をやってると朝早く起きるのは一緒なのね。でゴルフ場があって、その渡良瀬遊水地って何にもないところに、うん、初め気球飛ばしてたんだけど、そこにゴルフをちょっと作ってきて、みんながそれ でゴルフ場は上から見るとちょうど降りるのにいい場所なんですよ。
あなるほどね。広々してるし、
広々、それで降りようとすると下のゴルフってやつが来んじゃないと怒るっていうね。一度そんだったらゴルフ やろうとか思いながら、なんかやらずに人生が終わってきてるんですけど、やばい。
うん、いい運動になるかも。
そうでもね、農薬バリバリなんだよあれ。
あ芝生きれいにしておかなくちゃいけないし ね、
ないね。でもまあぜひ一回はフルで回ってみて、チェコ食ではなく、うん、そうえこれあキノコさん連れてってね。ということで、はい、まあ、話戻って、えマリさんは日本はどちらの生まれですか。
神奈川県の横浜市の出身です。
はい、で小中学校はどこ
も、小学校は横浜市内の公立の学校に行っていて、うん、中学校から隣の川崎市というところの、うん、カナダのケベック出身の学校に通ってたんですね。
なんていうところですか。
カリタスという学校で、幼稚園から短大まであるんですけど、その中の中学と高校だけ通いました。
へえ、マリさんって一人娘。
ああ実はそうなんです。
なんかお嬢様っぽいもんね。
本当じゃん、猫の皮でもかぶっとく
なっちゃう。それでそこのカリタスで勉強したのがフランス語なの。
うん、入学するとまずね英語とフランス語同時にスタートする学校なのね、
中学校から。
そうそう、だからアルファベットも ABC と ABC をこう同時にスタートする。
あフランス語も ABC？
あ ABC、 ポルトガル語と一緒。
一緒なんだね、ラテン語だからね。うん、でその後ろが変わってくるわけ。
あ多少違うかな、 ABC で AF ゲーだから。
あゲー、あ似てるね。
うん、ゲーかしら。しばらくフランス語話しなかったら忘れちゃった。
でそうしたらばそれを6年間勉強したわけか。
そう6年間勉強して、なおかつ受験もフランス語でして、うん、大学もフランス語だったのね。
大学どちらでしたっけ。
実は白百合なんです。それだけ聞くとね、
カリタス白百合、白百合ってフランス語学科があるの。
うん、あの白百合はねフランス語に力を入れてる、フランス出身の学校だから。
あそうなんだ。
先生も結構いい先生が揃ってて、
うん、でずっとじゃあもうフランス語がドドドドッと10年間ぐらい。
そう10年みっちりやったはずなんだけれど、会社に入ってからフランス語はすっかり忘れて、うん、英語圏の担当になって、うん、英語で仕事をするようになったから、うん、フランス語はもうあっという間に忘れちゃったのね。
でフランスに留学とか行ったの。それはベルギーか。
うん、留学はしたことなくて、うん、もう私の場合は留学した友達を頼って遊びに行っただけなんだけれど、
はいはい、
でもベルギーという国のこのんびりしてるところとか、うん、美味しいものがたくさんあるところとか、とても気に入って3回遊びに行ったの。
うんうんうん、
で1ヶ月ずつぐらい滞在して、
うんうんうん、 フランスよりもベルギーの方が良かった。
あ、全然いい。
あ、そう。
なんで、ね、フランスもそれはそれでこう文化とかすごく、うん、まあ、貴重なもの持ってると思うけれど、うん、こうあののんびりした空気というかね、こうのどかな感じというか、まあ、それはベルギーの方がはるかにこう性に合ってたと思いますね。
じゃあベルギーフランス語圏の方に。
そうそうそう、ブリュッセルから30分ぐらい離れたこう学園都市みたいになってるところに泊まっていて、
はいはい、おえ、ひょっとしてユーミさんと一緒かもしれないよね。
ルーバン・ラヌーブ・ユニベシティっていう学校。
わかんない、聞いたことないね。
聞いてただろ。あ、じゃあそこにまあ3回ぐらい、うん、20代の頃は行
って。そうね、21、22歳ぐらいの頃、うん、こうちょうど大学3年生4年生ぐらいの頃ね、
行ってて、今10年前だよね、今30歳
って。ああ、もうそんな経っちゃうんだ。あ、フランス語も忘れるわけだ。
で、その後はまあそれこそちょこちょこっと旅行したけど、結婚は何歳ですか？うん、
結婚はね、26歳。
何歳の旦那様？
ね、8つ離れた旦那様です。
ああ、離れてるね。
結構違うでしょ？
上にだよね、結
構。そうそう。
え、どこが旦那様の、どこが良かったですか？
それは難しい質問です。まあね、あの、同じ趣味、スキーなんだけれど、まあ、同じ趣味を共有できたのが良かったんでしょうかね。まあ、これ、旦那さんが聞いてるかもしれないから、
そうね、
どう答えようかしら。
で、その後今回、あ、旦那はブラジル来たことあるの？
それがないのよ。
もうずっと4回旅行中全部一人で来てるの？
そうそう、2000年2001年は結婚する前で一人で来たでしょ、は
い
は
い、何年に結婚したの？
2001年の年末に結婚したから、
はいはいはい、
で2003年3回目の時は一人で、うん、和じゃないわね、モダはね、
うん、もう一人で、
うん、
来て、
で今回も招待状はね、うん、こう夫婦揃ってお願いしますっていうのをいただいたんだけれど、さすがにゴールデンウィーク前に休暇を取るなんて言ったらもう帰ったら席がないかもしれないでしょ。
そっか、
日本の会社に勤めているとそういうこともあるから、それで私一人でやってきました。
あ、なるほどね。ご主人はいいよって言ってくれてるの？
うん、あの、結婚式ということなら一生に、まあ、基本的には1回だろうし、せっかくの機会だからただ遊びに行くのとは違うし、
うん、
じゃあ行ってきたらって。
へ
え。でも彼をブラジル好きにするために、うん、私は日頃結構努力をしていて、
例えば
私今ね、群馬県に住んでるんですけれど、ブラジルが好きな人だとは知ってるかな、群馬県には大泉町って言って、はいはい、人口の 10% 以上がブラジル人とか日系人という町があるんだけれど、うん、車で1時間ぐらいで行けるのね、
うん、
で、まあ、そこにブラジル料理を食べに行ったりするわけですよ。
はいはいはい。
まあ、やっぱりその国を好きになるには人と食べ物だというのが私のもう信条だから、
うん、
そのためにはやっぱりフェジョアだとかね、
うん、
ポンディケージョとか、もうとにかくブラジルでみんなが好きなようなもの、うん、こういったものを彼に慣れてもらおう、好きになってもらおうと思って、
うん、
まあ、時々そこに行っては、
うん、
まあ、本当は自分が食べたいから行くっていうのもあるんだけど。
あ、なるほどね。そうかそうか。へえ。で、何がね、そんなにブラジル良かった？
もうとにかく人を、
優しい
というかね、こう人が人らしく人生を楽しんでる。
なるほどね。
日本人ってほら時間に追われてたり、
うん、
仕事で上司の顔色を伺いながら、うん、早く帰りたいんだけど上司がまだ帰らないしとかいろいろあるでしょ、
うん、
だけどこっちの人って仕事をするときはする、
うん、
こう上司がいようがいまいが終わりにしたら終わりにして帰る、でその後は自分の時間を楽しむ、
うん、
こう切り替えよく生きていて、
うん、
人生をちゃんと楽しんでいて、
うん、
で家族も大事にしてるけど友達とも楽しく過ごすでしょ、
うん、
で例えば私が遊びに来ましたなんて言うと、
うん、
例えば私の友達が男性であって、
うん、
まあ、奥さんが別にいたりしても、うん、その奥さんも一緒にじゃあ食事に行こうよ、遊びに行こうよってこう家族ぐるみで誘ってくれたりする、
うん、
まあ、そういうこうあったかい心っていうのがね、
うん、
もうちょっと今の日本ではなかなかないかなっていうような部分が大好きになって、こう人に会いたくて帰ってくるっていう感じね。
だいたいこっちには友達はどんな感じの人が
今
の
会社関係がほとんどなんだけれど、
うん、
でもまあ普通ほら私なんか日本語しか かしら、ポルトガル語喋れなくて来るわけだから、うん、駐在員と行動するっていうパターンが多いって思われてるのね、
うん、
もちろん駐在員で会社の同期の友達がいるから一緒に遊んだりもするんだけれど、うん、こう現地のスタッフ、こうブラジル人のスタッフね、はいはいはい、と結構仲がいいから、はいはい、まあ、彼らと遊びに行く、うん、もしくは彼らの家族のパーティーに招いてもらうとか、うん、実家に遊びに行っちゃったりとかね、
あ、その人だよね、
そうそう、そんな感じがほとんどかな、そこからこう派生して、うん、友達の友達と仲良くなったりっていうのもあるけれど、うん、基本的には会社の人が始まり、
始まりで日系人とかブラジル人とかの割合はどんな感じ？
ブラジル人の割合の方が多いかな、
うん、そういう時喋るのは今はポルトガル語、英語、
ほとんどが英語で、うん、もう英語が全く話せないところもあるのね、
うんうん、
そこはこう英語が話せる近所の人とかいとこの彼女とかそういう人たちが手伝いに来てくれて、来ない時はこう
ジェスチャー、
うん、ジェスチャーと、あと指差し会話帳って知ってる？
知らない
。ああ、今日持ってくればよかった。あのね、こうなんだろう、こう指を指して絵と文字がこう書いてあるような会話帳のようなものが今あるんだけれど、
日本で本屋さんで売ってるの？
そうそう、1,500〜1,600円でね、これ非常にいいの。
へえ、それはじゃあ何語でも OK なんだ。
そう、いろんなバージョンが出ていて、うん、私が買ったのはもちろんそのブラジルっていうブラジルポルトガル語専用のもので、
へえ、
これね、多分猪木さん、
アントニオ猪木、
違う違う。だいぶ話が飛んじゃうけど。
ごめん、猪木って何？
猪木ステファニー綾子さんって人だったかな。お母さんが日系人で、うん、ブラジルで10年間ぐらい育って、うん、今もこうブラジルと日本の架け橋になるような仕事をしている人が書いてるので、
へ
ー、かなり現地の人が見ても、うん、ああ、これはすごいよくできてるねっていうようなものなのね。
へー、
でそれを指さしながら、まあ、例えばこれが食べたいとか、
は
お風呂に、お風呂っていうかシャワー浴びたいとか、
は
そういう意思疎通で結構なんとかなるものなのね。
まあ、でもそれだと自分がやりたいっていう欲求はガンガン出せるけど、
うん、
向こうから聞いてくる細かいことはまあ
難しい。ただ、まあ、運よくフランス語を勉強した経験があるだけに、はいはい、同じラテン語系でこう似てる音ってあるのね、
はいはいはいはい、
でそういうものをこう類推して想像力をこうフル活用して、はい、あ、きっとこういうこと言ってるんだろうとか、
はいはいはい、やっぱフランス語の基礎があるって強いよね。
うん、やっぱりラテン語系は結構似てるから。
そうだよね、ペラペラのブラジル人、ペラペラの人はフランス語を、うん、やっぱ発音はだいぶ違うらしいけど、書いてあるのは 70% ぐらい、あのかなり優秀なネイティブだと、うん、書いてあるものだけだけだったら 70% ぐらい理解できるって言ってる人いたもんね、ブラ、日系ブラジル。
やっぱりそうなんだ。
うん、羨ましいよね。なんか何も、でも私たちが中国語を見てなんとなくわかるとか、そういう感覚
わかるの？俺ね、中国語を見ても何にもわかんない。
でもたまに韓国とかでも題名とかで漢字で同じ時とかあるでしょ。
あ、
うん、まあでもあれは70もわかんないね、 10% ぐらいだろうけど、でもなんか多分私の友達とかやっぱ中国旅行行った時にもうとにかく漢字を並べて意思疎通を図ったって。うん、飯店っていうのが飯店って書いてホテルなんだよね。
ああ、それ聞いたことあるね。
じゃ あレストランかなと思うよね。
そうそう、でもそれだけ覚えちゃえば、うん、もうホテルはこれだって。
ああ、
なんじゃん。でもほらブラジルもよ、ね、中華とかやっぱりよくサンパウロあるんで行くんですけども、うんうん、あの私なんかやっぱポルトガル語初めわかんないときは漢字の方を見て指差し攻撃だね。魚言うなんとかって、あ、これはきっと魚の入ってるスープ系だとかさ、
はあ、
うん、ご飯飯とか書いてあればきっとチャーハン系だとかさ、
はあ、
肉とかね、うんうん、魚とかは大体同じ感じだから。
そうだね、
うん、だからもうポルコとかカルニとかわかんないね、ブラジル語わかんない、ポルトガル語わかんないときはそっちにして、
はあ、
うん、そっか、類推勉強法。でもね、そう、うん、フランス語を小さい時に学ぶとか英語と学べる両方とかってすごいいいよね。
そうね、その時にはいっぺんにいいと思ったけれど、うん、後になってみるとすごく良かったと思う、
ね、今それがでも12歳から始まったわけでしょ、
うん、まあ、若い頃だから動詞の活用もすぐ覚えられたし。
あ、そうだよね。
こう呪文のようにね、結構楽しみながら覚えたりして、
うんうん、
あんまり、まあ、大変っちゃ大変なんだけど、今思えば、まあ、結構楽しんでたのかなと思う。
そうだよね。 のさ、知らなかったよ。なんか別に日本のさ文部省もさ、うん、英語を勉強しろとは言ってないのね。
あ、そうなの？それは知らなかった。
知らなくて、あの、なんだっけ、大学に行ってさ、教員免許取るときに初めて、ええー、とか思ってたんだけど、
うん、
文部省、今文部科学省か、
うんうん、
は、外国語を12歳から習得しなさいっていう、あの当時は、
そうなの、
うん、法律なだけだって、それは別にウクライナ語であろうが、中国語であろうが、広東語であろうが、英語であろうが、ドイツ語、フランス語、何でも
よかった。何でもいいんだ。
外国語を12歳から1週間に何時間ずつ勉強しなさいっていうカテゴリーなんだよね。
う
ん
う
ん、
あ、そうなの。
それを勝手に英語で、英語しか勉強させないっていうのはおかしいんだよね。だからポルトガル語でもいいわけなんだよね。
そうだわね。あ、そういえばポルトガル語勉強する学校が太田とか大泉とか、こう群馬の東の方ね、
うんうん、
あっちの方にはなんかできたみたいね。
あのトップができたんですね。
そう
そうそうそうそう。だからね、出稼ぎので行った人たちもそんなに本来は苦労しなくてもいいはずなんだけどね。
うん、まあ、ちょっと他の場所はわからないけど、群馬県はまあかなり住みやすい方じゃないかなと思うね。
群馬のどちらに今お住まいですか？
今ね、前橋市に住んでます。
はいはい。
で、まあ、県庁に行ったりすると、うん、こう、あの、ほら、役所右とか左とか表示があるじゃない？うん、ああいうものがね、あのポルトガル語の表記もあるし、図書館に行っても、その図書館の利用案内で、こう、うん、いろんな言葉が並んでるんだけど、その中にポルトガル語もちゃんと入ってるし、
うん、
割と住みやすい方なんじゃないのかな。
前橋と大泉ってどのぐらい距離的に？
そうね、車で、まあ、空いてて1時間ぐらい。
そうなん
だ。ブラジル人はいる？
ブラジル人すごい多いの。まあね、
前橋よ。
あ、前橋も多いわよ。
あ、
ちなみにこう、あの、こう近隣にある工場で、
うん、
こうブラジル人だけでその生産ラインを作ってるようなラインを置いてる会社っていうのもあるぐらいだし、
うん、
まあ、スーパーにもブラジル食コーナーがあって、うんうん、
このそのブラジル人のためのスーパーじゃなくて
普通のスーパーで、普通のスーパーね。で、まあ、のパロッファだっけ、あのマンジョカの粉、
はいはいはい、
パリーニャ
が置いてあったり、こう調理前のフェジョンが置いてあったりとか、
へ
ー、缶詰のフィジュアーだ。
あ、置いてあるの？
うん、置いてある。
うん。へー、じゃあ全然作ろうと思えば、もう普通に、
そうね。
日本人も作れちゃうわけだ。う
ん、まぁ、あ、ちょっとやっぱりこちらの値段と比べれば、もちろん高いけれど、はい、うん、やろうと思えばできると思う。
作り方とかみんな知ってんのかな？
どうだろう、でもね、日本語の表記がないから知らないと思うな。
そうだよね。でもせっかく売ってるんだったら、そういう日本だったら作り方とか書いてあれば。
そう、ね、
あとでも、あの圧力鍋が日本はそんなに普及してないもんね。
あ、そうかな。あ、でも怖いって言って使わない人多いからそうかもしれない。
そっか、持ってる？マリさんとか、
うん、一応あるけれど、そういえばあんまり使ってない。
あ、そっかそっか。こっちだと年がら年中ね、圧力鍋使うけどね、うんうん、今すごいんだね、大泉。普通の方でも、普通のスーパーでもそうなんだ。
そう、もう泉なんか行けばこう専門のスーパーもあるし、
あるあるある。へえ、まあ今もっと多いのは愛知とかでしょ。今
愛知浜
松とかね、
ね、
県でいうとも
っとすごいのかな。
そうなんだ。
うん、けどさ、あれなんだよね、大泉とかあっちの方が市として受け入れるっていう体制が整ってるんだよね。
あ、そうかもしれないわね。
愛知はなんか結構こう増えてはいるけれどもバラバラという感じのことを聞いたけどね、
うんうん、なんか大泉が一番こうコミュニティとしてできてるし、うん、そのコミュニティがさらにこう日本人と交流を持とうという活動は一番進んでるというのは聞いてる、
うん、あ、そう。じゃあマリさんとかもさ、それこそ群馬に行ってポルトガル語を勉強しようという、
こう思ったこともあるんだけれど、やはり大泉まで通うのってついてて1時間なのね。だからもうちょっと混むともうすぐ1時間半ぐらいかかっちゃうから、なかなか。
あ、私の知ってる某新聞社、今こっちにも住んでるんだけど、
うん、
の人は初め法事新聞で働いてたんだけど、その2年間は全然ポルトガル語喋れなかったんだって、ブラジルに住んでる間は、
うんうん、
で日本に出稼ぎを体験したいって言って、うんうん、それで日本にわざわざ大泉に住んで、それを体験したのを、まあ、本に書いたんだけども、
うん、
その大泉にいる間にポルトガル語を覚えたって言ってた。
あ、そうなんだ。
その代わりブラジル人と一緒に本当に工場で働いたって言ってた、
うんうん
うんうん、今ペラペラだけどね、私なんかたちに比べたらもうすごいなぁ。
やっぱり気持ちがあれば上達するんだわね。
頭もいいんでしょうね、きっとね。
そうね、それが一番問題だったりして。
そう、私も全然ダメだね。よし、音楽でも行きますか先生、はい、そろそろね、あの今日マリさん風邪をひいてるのにね、わざわざ
あれ
を
し
てお茶を飲んだり、
お気苦しくてごめんなさい。
あと何にしますか？ これはですね、私のお友達の小山ケイトさん、ボサノバ歌手の彼女の
ドジナオカミさん、
はい、
お腹を空かせた狼が一人、獲物を狙って街を歩いていた。そこへ可愛い帽子のお嬢さん、彼の誘いにこう答えた。おばあちゃんに言われているの、悪い狼に気をつけなさい、なんて答え、僕は優しい狼、お願い信じて、赤ずきんちゃん君のことが好きだよ。お話の続きもうお分かりでしょ、男はみんなどちら狼、本当に怖いのは誰、赤ずきんちゃんに気をつけなさい。
ブラジル産のイメマツタケ力でよかもんさ、朝はごっといおきもんさ、肌もキンゴキンゴなるもんさ、まこちなんちゅはなきのこ、まこちなんちゅはなひめまったけ。
ということで、このあのまこちこれがね頭にもの残るんですよ。
うん、今日の夢に出てきちゃうかも。
でもまあなんか結構緊張してたと思うんだけど大丈夫？もう気楽に、うん、あの普段的に喋ってください、うん、
いつも会って喋ってる時みたいな感じ。
そういつも喋ってる感じ。でもやっぱりきちんと育ってるなと思う。お父さんってさ仕事何してらっしゃったんですか？
なんか小さい会社でこう事務のような営業のような、小さい会社とか何でもやらなくちゃならないでしょ、
うん、
でそんな感じのことやってるみたい。詳しくは知らないけど。
まだ現役なんだよね。
うん、現役ね。
でさっき話であの1回目はそのわずか1週間でいろいろ回ったと、
うんうん、
2回目はどうしたの？
2回目もね結構忙しかった、うん、グラマドって南の方にこうドイツ系なのかな、うんうん、の人たちが多い町があるんだけれど、うんうん、そこにも行ったし、
うん、
セフィンでこうお世話になったお家がすごい面白い人たち で彼らに会いたくてまた行ったし、
うんうん、
あとビットリアにも行ったのよね。あれ2回目だったかな。
それはもう自分で旅行したいからって言ってポッと来た。
うん、ね、またやっぱり遊びに行きたいよという話を友達にしたら、
うん、
まあ、あの2度も来てくれた人は 一度も来ない人がほとんどなのに二度目なんてなんて言ってまたみんな結構アレンジしてくれて、
はいはい、
で自分でぜひこうヘスフィに行きたいっていう話をしたら、
うん
まあ、アレンジしてくれたのね、
うんうん、
あさっき言わせたけどそのオーロプレートとかも1回目に行っていて、
うん、
本当にこうブラジルっていろんな顔があ
るなと、
そうそう、もう本当に人も違うし食べ物も違うし気候も違うし、
うん、
でまあ、ちょっと違うところに行ってみたいなっていう話をしたらグラマドを入れてくれたりして、
白人もいて黒人もいてとね、
そうそう、
で3回目は
3回目はね、2003年に結婚した後に来たの、
うん、どうしてどうして
で、それはね、うん、実はあのこう某航空会社のマイレージずっと貯めていて、
うんうん、
でそれがもう無料航空券でサンパウロ行きチケットをもらえるだけになったのね。
はあ、はいはいはい。
でそれで、うん、本当はカルナバルの時に来る予定だったの、
うんうんうん、
だから2月とか3月とか、
うん、
でそうしたら運悪く夫が骨折して入院しちゃったのよ、その時期に。
あ、
まあ、それじゃさすがに置いていけないじゃない、
うん、
でまあ仕方なくこうじゃあいつにしよういつにしようなんて言っていたら、
うん、
無料航空券の期限が9月末日までで、
あー切れちゃうから、う
ん、そうそう、でじゃあ、まあ、ちょっと置いてくようになっちゃうけれど、
うん、
まあ、元はといえば骨折しちゃったのが悪いしねみたいな感じでちょっともう人のせいにしながらね、
うん、
でまあ一人でやってきたんだけど、
何月ぐらいそれは
9月に来て、
うん、
で、まあ、最初は2週間ぐらいかななんて思って来たんだけれど、うん、まあ、来てみたらお世話になってるうちの娘さんが私の帰国予定日の 2,3 日後かな、まあ、誕生日でぜひ一緒に過ごしたいなんて言われたもんだから、
うん、
まあまあこっちも気に入ってしまったし、
うん、
じゃあいいや延長しちゃえなんて言って、
あ、延長できたんだ、
延長1回はできたのかなその時に、
はいはいはい、
うん、で1回延長して10月の最初の頃に帰ったのかな、
1ヶ月ぐらいいたの、
うん、結局3週間かな、うん、
今回は
まあ、やっぱり3週間ちょっとかな、
まあ、でも初めてね、本来はここにはあの移民のじいちゃんばあちゃんを出す予定だったんですけど、まあ、
うん、
ぶっちゃけて言うと、まあ、飲んでてつい言ってつい出てくれるというノリでこういうことになってるんですけどもまあ旅行ばっかりで見るブラジルというのもいいかなという思いで、
うん、
今回ブラジル日和を出たんですけど、例えば移民とかそういうのはどうですか、今までそんなに触れ合ってない、
そうね、あの、まあ、たまたまね、会社に一世に当たる人なのかしら、あの転勤でこちらに来て、
うん、
日本に帰ったけどブラジルが忘れられなくて、
はいはい、
こちらに就職し直しちゃったっていう人がいるのね、
はい、
で唯一その人から話を聞くことはあるけれど、
うん、
まあ、あのほら春と夏みたいな苦労を経てきた人の話はまだね聞いたことがないの、
あの本当に、ね、そういうのをどんどん取り上げようと思ってるんで、よかったらまた聞いて
今後じゃあこちらで、
うん、あのね、そっか、そうね、やっぱりブラジルがいいと思って残っちゃってた人って結構いるんだよね、あの世代の人たちね、
うん、
70年代はね、
そうみたいね、
うん、
まあ、つい最近この間もこうリベルダージュで、
うん、
やはりこちらが気に入っちゃって、
うん、
まあ、就職し直して、
うん、
こっちに移住しちゃって33年経ちましたっていう人と一緒に飲むことがあったんだけれど、
うん、
やっぱり本当に好きなのね、
どうマリさんは機会があったら、
いや夫次第
夫が欲しいっていいっつって住むっつったら住んじゃう、
あ、それもいいかなと思う、
あ、そう、今結局マリさんは、仕事は、
うん、仕事はしてなくって、まあ、専業主婦の傍ら自分の、まあ、ライフワークみたいにしてる勉強があって、まあ、それを続けてる、
あの確か放送大学だっけ、
そうそう、
うん、栄養学、
栄養学というか、まあ、健康科学というか、
うん、
まあ、そんな感じの勉強をして無事に去年の9月に卒業して、
偉いよね、4大卒業してまたさらに大学卒業って感じ、う
ん、まあ、とはいえね、編入だったからみんなよりも取る授業数とか全然少ないから、一からやる人と比べれば、まあ、楽させてもらったんだけどね、
でもね、家で一人コツコツ勉強するのって大変だよね、
うん、でもうん、やっぱり2度目っていうのってすごい勉強しようって気持ちがあっていくわけだから、
ね、
そんなに、まあ、もちろん試験前は苦労の連続で、やっぱり覚えることたくさんあるし、
あれでしょ、その健康とか栄養とかに詳しいから、例えば日本食とか、まあ、ブラジル食好きって言ってたけれども、うん、どう思う、その日本で食べる日本食と、うん、今ブラジルで食べる移民がこう築き上げたような日本食、
そうね、あの味をちょっと今外してね、
うん、
栄養学的に見ると、
うん、
はいね、ちょっとね塩分の取り方が多いかなっていうのは思う、昨日もね実は鍋焼きうどんちょっと食べに行ったんだけれど、あのこちらに 住むって言っちゃまあ失礼だけどね、うん、2,3 週間こっちに泊まってる間に味に慣れてるから、うん、全然問題なく食べられるんだけれど、うん、美味しいとも思うのよ、うん、なんだけどやっぱりねこう栄養学っていう観点で見るとこれはちょっと塩分取りすぎちゃうだろうなとか、うん、
ああ
そうなんだろうな、
ブラジル食が、
そうそうそう、あ日本食に限らず全般的に、
あ塩分が多いんだこっちは、
そうね、塩味が強い、もちろん使ってる塩が違うだろうから、うん、味の強さっていうのもあると思うんだけれど、はいはいはい、でも醤油の量ね、
うん、
そういうものを見ててもやっぱり多いと思うよ、う
ん、つうことはもし塩分取りすぎだとどういう病気になるんだ、
そうね、まあ、高血圧になりやすかったりとか、うん、まあ、高血圧になるっていうことは血管がちょっともろくなりやすい、まあ、難しい言葉で言うと動脈硬化になりやすい、
でもね、うん、それで血圧が高い血圧が高いって言って騒いで一生懸命血圧の薬の、ま、飲んでる人って、うん、日本人の方が日本にいる日本人の方が多いような気がするんだけど、
う
ん
う
ん、
そうね、それは多分ね、あの塩分ってナトリウムっていう成分が主なんだけれど、うん、それを体外に出してくれる働きをする物質がまた別にあるのね、
はいはい、
それはカリウムっていうものなんだけど、うん、ま
あ、
バナナとか果物類とかカブとかね、そういうものにいっぱい入ってて、ブラジルの人はねそういうのも上手に取ってるんだと思う、
なるほどね、あと気候もあるよね、
そうね、うん、うん、まあ、確かにこちらの方が汗もかくと思うけれど、
うん、
でもあれじゃない、あの心臓とか、うん、そうそう、脳血管疾患とかこっちって多いんでしょ、
ね、
心臓病院とか、
あ
そうだそうだ、そうだ、
50代60代の人ポコっていくのよ、
うん、
パッと、あ
だからそれ、
ね、俺も親戚ね、
うん、
いっぱいいる、
50代60代ポコ、
50代前半でね、もうある日突然パッと死ぬ人、
あで確かにブラジル人と同じ食事をとってる2世3世とかすごく日本人にはありえないぐらい太っちゃったりする、
多いね、
太
り気味の人多いね、
あ草、私今日からダイエットあ確かに日本の方が、あと日本の人のちょっとしか食べないもんね、
あ量が違うね、
量違うよね、
あとあれあれ食事の時に、うん、ゴアラナとか、うん、コカを飲むでしょこっちの人って、
コーラ飲むね、
コーラ飲むね、
うん、それはやっぱり大きな違いかな、
そっか、うちは飲まないけどね、結構異常でもね、私この前ねいとこが来たんですけど、
うん、
いとこずっとコカ・コーラ飲み続けてたよ、
わあブラジル人みたい
ね、変なやつ、お酒飲まない子だから飲んで、
あ
でも絶対良くないよね、
そうね、
これ飲むんだよね、
絶対も、でも今だから若い人みんなそうだと思う、私日本の若い世代、
うん、
あの水代わりに昔みたいにお茶なんて飲まないでしょ、
いやあのお茶は飲むよ、ほら
あのペットボトルに入ってるお茶でしょ、でもこそうね、
俺日本では飲まんけどこっちやったら飲む、
え何をお茶、
ご飯食べながら炭酸、
炭酸、
うん、
よくご飯食べながら炭酸飲むね、
俺白いご飯とガラナ、うん、いけるよ、
あこっちの人結構そうよね、こないだ一緒に出かけた子供は4歳になるのかな、
うん、
4歳の5歳の女の子、
うん、
もう本当に白ご飯にガラナ、
うん、あそうなきゃそれでも飲んで食べるけど、うん、食べることは食べるけど、私も外行っちゃえばね、
も俺もあれ多分2世の人とかと一緒に生活してるから、
うん、
おじさんとかは飲まんけど、
うん、
置いてあったおじょみたいなんで、
うん、
ずっと続けてたらもう普通だね、うん、
あまあおかずは別にあるわけだからね、
おかずももちろんある、うん、ご飯だけでは食わんけどあとね、
うん、
いつも思うのはね、ブラジルの人がね、
うん、
あの日本行ったらね、
うん、
日本の食べ物は甘いっていう、
あそう甘いっていう、
あ本当、
うん、ね、俺何かがよくわからんのよね、甘いって、
ね、私ね、
なんで甘いの、
あのね、初め私もね甘いってね、日本ブラジルにいる日本人とかブラジル人に言われた時に、お前らこんな甘いねケーキとかね、
そうそう
こっちのドアマーでしょ、
そうそう
食べときながら日本のものを甘いとは何失礼なと思ったの、だけど2,3 年生活して日本に行ったらば、日本は例えば隠し味とか煮物とか、
うんうん、
ちょっとしたところに砂糖を入れるの、
ああ砂糖も使うしみりんも甘くなるんじゃない、みりんも
使うでしょ、でそうすると、ま、こっちは甘いものはめちゃくちゃドア甘いんだけども、
うん、
そういう煮物とかには砂糖とか入れないんですよ、
お醤油、
お醤油はしょっぱいものはしょっぱい、
うんうん、
例えばシュハスコの肉でも、例えば照り焼きバーガーとかはない、
うんうん、
あのそれは しょっぱく て塩とかで岩塩とかしょっぱくって、うん、で甘いものはその後デザートで甘いから、そのご飯のおかずには甘いものを入れてないんですよ、煮物とかそういう隠し味に砂糖を。でそれに慣れちゃうと日本に行ってちょっとした漬物とかあのおしんことかたくあんとか煮物とかそういうものに隠し味の砂糖がどうしても下に残るの。
は
あ、それで甘いと思うよ。
砂糖が甘いのじゃあ。
その砂糖だからちょっとした隠し味に入れてる砂糖が甘いの。でねそれがね本当に日本の人日本ではほんのちょっとだから甘くなくて、それが美味しかったりなんていうのかな、味を微妙にさせてたり隠し味って言うんだけども、うん、こっち側の味に慣れちゃうとこれはしょっぱくなきゃいけないものに甘ったるさが、でなんか人によると厳しい人によると砂糖っていうのは味覚をバカにさせるものだから、うん、それは味を鈍感にさせてるだけであって良くないって。だから私こっちに来てそういうね化学調味料一切を使わなくなったらば、うん、すごく日本の食べ物の化学調味料がビリビリくるような気がしてきた。
舌がしびれる感じがするじゃない。
そうそう、だから日本 で特にこっちはさ使ってんだろうけどあまり分かんないから、うんうん、かもしれないけどもピリピリピリピリするような気がする。うん、日本の食べ物を食べると。
そうね、私もそう思う。まあ、日本に暮らしてるけど私も化学調味料を使わないから、
うん、
外で食べててなんか今日は舌がね変だなとかね、
あるよね。
たまに食べるインスタントラーメンがこう食べるときは食べたいんだけど食べてしまうとあやっぱり舌があって思うときあるわね。
ぬわっと残るみたいな、ね、
そうそう
ということなんだけども、大丈夫、ちょっと一曲いきますか。何これは
山本ハイカさん。
あ、そういいですね、今日はみんないろんな歌手の方を。
レイン・ザ・デザート。
はい、
acreditar em tudo da TV, sem querer pagar pra ver. Punk, hippie, de boutique, remédio, chamei chiquinha. Brinquedo de alminho, fala grosso, garotão. Põe a bunda na cadeira e quer tudo na sua mão. Ô rapaz, que é boa vida. Vem cá ver como é a vida, vem se vem de cara limpa. Vai se formar na faculdade com miolinho de galinha. Já tem emprego garantido, arrumado pela tia.
はい、山本配花ちゃんの Rain in the Desert でした。英語だったんです。山本配花ちゃんもね、こっちにいる歌手で、日本でもちょっとデビューしたんですけども、うん、英語でだいたい一番英語が得意なんですって。それこそ、うん、中学校とか、うん、高校とかが日本でアメリカンスクールに通ってたから。
あ、なるほど。じゃあ第一言語が英語、
う
ん、
そうで、英語、日本語、ポルトガル語、ペラペラ。
うらやましい。
でもいいじゃん、フランス語、英語、日本語できるの。
フランス語ほら、遠い記憶の彼方だから。
いやいやいやいやいや、みんなでもやっぱそうね、ほんとこっちにいるとそういう人多いんだよね。私、茨城弁と日本語。
茨城弁でも出えへんよね。
出ないね。でもヒアリングは完璧だよ。
茨城弁ってどんなの？
なんとかだっぺとか、
うん、
言うの？だっぺって言うの？
言うよ、言う人は。
最近さ、ね、こう各地の訛りって日本で流行ってるって知ってる？
あ、知ってる知ってる、はい、あの NHK とかでわざとアナウンサーが、
うんうんうん、
私はなんとかの出身ですとか、
あ、うんうん、
一時期なんだっけ、そういうの無理やり やめようとしたけど、地方を残そうっていうのが、
そうそうそう、そう
だからね、 CM も我々鹿児島弁なんですよ。
鹿児島弁、
うん、
先ほどの、ま、難しい。
そう、初めね、一番最初ね、作った時にね、じゃあ鹿児島弁でお願いしますっていう、もちろん鹿児島の方の姫松茸なんで、会社の社長さんがね、それで作ってもらったんだけど、お願いして鹿児島弁でって言って出てきたものを初めて聞いた時に、何言ったか知らなかった。そのあまりの驚きと新鮮さがすごく良かった。
あ、なるほどね。まあね、鹿児島とか本当にわからないからね。
肌がキンゴキンゴになるんですよ。
え、な、何それは。
肌がキンゴキンゴ。でもね、聞いてるうち
に、綺麗になるの。
まあ綺麗、ツルツルスベスベってことでしょうね。肌がキンゴキンゴになるとかね。ああ、こういうふうに言うんだって言ってね、あの歌もきっと耳に残るようになります。ということで、光一君的な今回の、驚き。
いや、この間のね、
うん、
あの日本から来た人もね、
武田君
ね、驚きをね、持ってきてくれたんですけどね、
はい、
同じ驚きをね、
同じものがここにあります。マリ
さんね、日本から携帯持ってきたんですよね。
そう、
そうなんです。
ね、ボーダフォンのね、
うん、
携帯なんですけど、ね、
携帯。
これがなんと、
うん、
サンパウロで使える。
使える。すごいよね。
これね、あんまりわからなかったでしょ、驚いてるって。
いや、驚いてたなと思ったんだけど、
もうね、
うん、
ほんま死ぬほど驚いた。
死ねって感じ。
それやろ。いや、うん、あのね、
うん、
でも信じられる？
なんで？
日本の携帯が、
うん、
ブラジルサンパウロで使えるのよ。
まあそうだよね。
それずっと日本に呼んだ時に、
うん、
使えたらいいなと思ってて、まあ、日本でさ、
うん、
韓国とか中国とかアメリカとヨーロッパか、
うん、
まあ、分かる気がするやん。近いからさ、距離なんていうの、
うん、
まあ韓国中国は近いし、関係も近いでしょ、う
ん、はいはいはい。
でもブラジルはそのほらやっぱりちょっと遠いし関係もあんまり薄いしと思って、うん、
関係薄いかな。
アメリカとかに比べたら薄いでしょ。
あ、まあそうね、うんうん、
ね、
うん、
その韓国とかに比べたらね、
うん、
それがよ、
諦めていたのが、
あ、実際この手元にね、
うん、
今手に持ってるんですけどね、
はいはい、オレンジ色のボーダフォン、
手が震えるよ。え、本当に、
あ、
テクノロジーってすごいね。
ねえ、なんでだ、私も全然ほらもう携帯が始まった頃に来ちゃったんで、
うん、
もうそのなんていうの、アナログからこう変わってく、うん、もうあれはなくなっちゃったの、なんつったっけ、携帯ともう一つなんかあったじゃん、
PHS、
あ、そう、
あ、もう聞かないね、そういえば。
会社でもあるよね、まだ。
うん、
なんだっけ、
医療用 PHS はあるかも。病院の中で、
うん、
その、携帯の電磁波は良くないけれど、人体にもっと影響が少ないっていうね、
うん、
お医者さんとか看護師さんたちが持つ専用のものは、あれはピッチじゃないかな。
もうあれでしょ、だって。メトロとかも昔はほらピッチはメトロで使えて、
う
ん、携帯は使えないとか、携帯だけバンバン、
うん、もうほとんど使えるんじゃないかしら。
はいはいはい。どうしてボーダフォンでドコモは通じないんでしょ、ブラジルで。
うん、なんかの国際ローミングでレンタルシステムとかっていうのはあるらしいけれど、
はいはい、
自分が日本で使ってるその機種をそのまま持ってきて使うというのはドコモはできなかったと思う。
あ、はいはいはい。
それができるのは、まあ、ブラジルの場合はボーダフォンだけじゃないかと思う。
今日本ってどこがあるんだっけ、ボーダフォンとドコモと au
というと、まあ、通貨があるけども通貨はもうほとんど au と一緒になってるような感じね。は
い、au ってもともとどこだったんだっけ。
au KDDI 系かしら。
はいはい、あそこは使えないの、やっぱり海外持ってっても。
そういうね、携帯の種類があるんですよ、うん、オーストラリアで使えるとか、
ね、あ、そうそう、韓国、中国、オーストラリアだっけね、
うん、あ、au でもじゃあそのオーストラリアとか韓国には使える携帯とかあるわけなんだ、うん、で機種っていうのはじゃあその会社じゃなくてその会社からいっぱい出してる携帯の機種によって使える携帯もあれば使えない携帯もあるわけだ、
うん、ボーダフォンの場合はそう、他はちょっと私も詳しくないんだけれど、うん、ボーダフォンの場合は、うん、こうそのまま海外に持っていって使える機種と、うん、まあ、それができない代わりに、うん、まあ、テレビなんかが見られるようになっている機種と、うん、大きく分けて2つのシリーズがあるみたい。
これあるでしょ、マルさん何もせず日本から持ってきたわけでしょ。
そうそうそう、そのまま普通に電源入れればもうあの電波のアンテナの何本立つとかっていう状態ね。
はあ、でさっきあのちょっと私も分からなくて聞いてたら、ボーダフォンはイギリス系、オランダが本社、
オランダだったと思うんだけどね、
う
ん、
多分そうよね。
でそうすると TIM とクラーロ、こっちの携帯会社と提携してるってこと。
うーん、ボーダフォンそのものがしてるんじゃないかしら。あの、ね、ね、各国の、うん、こうボーダフォンがあるとこはボーダフォン、ないところは、まあ、提携会社というように聞いてるけどね。
ただそこが立てたアンテナを使ってやってるってことだよね、
う
ん、
そうそう。
で要するにだから目の前にいながらこの電話にかけるときには、私たちがかけるときには日本経由でかけるんだよ。0081をつけなきゃいけない、
う、
ね、
うん
うん、けど日本からはする。あれマリさんの携帯からは多分0055ってつけなくて、ブラジルの55をつけなくてかけられるんだよ、うん
う
ん、
あ、じゃあそのまま
かければいいの。
あ、じゃあ、ここにいるときはいきなり3人いくつとかって、
そうそうそう、3なんとかってかけちゃえばそれでかかるらしいよ。
うーん、
でも電話料金すごいよね。それってちゃんとだから電波は分かってるわけだよね
なんか電波に意思があるみたい
ねえ、だってお前は海外からだとかさ分かってるよね。
うん、そうそう、
すごいよね。ティムとクラウルってどこ系なんだ。そうしたらヨーロッパ系なのかな、ブラジルの。
チンと、
チン、あ、チンか、チンとクラーロ。
クラーロ、いや分からんけど。
高一くんの携帯はどこ。
ビーボ。
ビーボ、ビーボは使えないの海外の。
これ一番安い機種だからね。あ、俺のと比べたらこれチャッチーよね。
あ、日本とブラジルの。
あ、でもすごい小さい。
そうね、ブラジルの小さいことは小さいよね。
ブラジルの小さいよね。
うん、
は
あ、
なんか耳に当てたら音が喋っても入るのかなっていうぐらい小さいよね。
届いてるのかな。
全然届いてないよね。でも聞こえてるんだね。
聞こえてるでしょ、いつも電話する。
あ、そう、聞こえてる。うん、不思議だな。
でもね、やっぱり久しぶりに持ったね、日本の携帯。
携帯も持って帰っちゃう。
いやー、いいね、なんか。
いいか、ね、あのさ、うん、テレビが見れないやつと、あ、テレビもその海外でも使える、両方使えるってことはできないの。
両方っていう機種は見たことないからないと思う。だから多分こう、メリット、デメリットを一個ずつ持ってないと、どちらかに偏っちゃうでしょ。
でも両方使えたらその方がいいじゃん。
そうね、まあ、今後はそうなるのかも ね。なんかボーダフォンとしても 3G を今どんどん展開を増やしていて、
はいはい、
こう 3G に入ってくれる人は例えばこうおまけがありますとかね、そういうキャンペーンもやってるぐらいだから。
最近なの 3G っていうのは。
3G1 年ちょっとかな。その携帯を買ったのが1年前の3月なのね、
うん、
その時にはもう結構広まってたから1年半ぐらいかな、うん、
で 3G の売りは海外でもかけられます。
そうそう、そのまま使えます。
そのまま使えます、
うん、
はあ、
それがすごいよね、
うん、
ほんまにボーなんていうの、ボーダフォンって、
うん、
何こ本当にボーダレスです
よ。ボーダレス、
ボーダフォン、ボーダレス
で今度これがボーダフォンが孫さんのあれソフトバンクが提供して買ったので、
ね、そうそう、うん、だから今後どうなるんだかね。
でもさ、そうしたらだよ、もしこれに日本のテレビを見られるようになったら、うん、この携帯1個持ってきたらばこれで日本のテレビ民放も見れちゃうわけ。
あ、そうやったらね、もう夢のような話だろうけどね。
だって地上波だからね。
でも地上波なの、デジタル化しても地上波か。
今度地上デジタルね。
そうかそうか、地上デジタルか。ダメだね、使えないね。そうするとやっぱまだ衛星というのは強くなるわけか。
うーん、まだしばらく NHK の時代かな
まだ NHK か。でもね、 あれダウンロードの時代があるんですよ。
ああ、なるほどね。
民放ダウンロードテレビというのがですね、うん、あるみたいなんですよね。だから日本でアンテナを立てて、うん、それをコンピューターで落とせば、民放も見れるという。
ああ、なるほどね。
サービスが徐々に。
お金いるんでしょう
ね。そりゃまあね、すごいよね。でもなんかさ、海外にいるような気がしないよね。
そうね、もうどこにいるんだかわからないわね、うん、
これはサンパウロだけ？
いや多分ね、他でも使えるはず。
ボーダー、それこそ
そっか、
ヒントクラーロのアンテナが立ってるところはいけるんじゃない？
そっか、じゃあどこでもいけるな、う
ん、ちなみにこの携帯を持って去年の夏にメキシコとアメリカに行った時も普通に使えた、
う
ん、はぁ、すごいね。
でもね、うん、すごいことなんだけど、逆を言ったら、お前どこにいるんだって電話がどこにいてもかかってきちゃうんだよ。
うん、
嫌じゃん。
まあ嫌な人は嫌だろうね。
便利な人
は便利な人は便利なんじゃない。
そうね、
仕事なんか俺はね、この技術が驚きよね。
あ、それだけ電波があちこちに立ってんだろう、あのアンテナ立ってんだろうね。すごいね、
電磁波がもう飛び交ってます。
飛び交ってんだよね、すごいな。アナログ人間としてはどうも納得できないけど、
アナログ人間がインターネットラジオやって
る。技術班は別だから。
でも確かに時計もね、
そうそう、
デジタルじゃないもんね。
そう、あ、でもね、この時計ね、さりげなくね、うん、あのソーラー電池なの。
あ、そうなんだ。
とても安いんだけどね、2980円ボロボロで、でしかもこのなんだっけ、この
ベルト
はね、ブラジルで道で3レアルで買ったの。
まあすごい上手に買い物してるのね。
全然上手じゃない。そう、でもなんか電池交換がすごいめんどくさくって、でなんか日本にわざわざ帰るたびにちょうど電池交換切れたとか持ってってたんだけど、うんうん、まあ、よく考えたらこっちでやればよかったんだけどね。なんか、
そうね、
なんか防水のね、お姉ちゃんからあの授かったすごい高い時計を、なんか私ね、そういうことに構わない人だから、うん、ブラジルに行くっていう時に、そういえば私ちょうど日本で時計壊れちゃってて、うん、ないやって言ったら、あんた時計も持たないで海外に行くのって言われて驚かれて、うんうん、そうって言ったら、まあ、後から姉貴がちゃんと送ってくれたの。それがなんかブランド品らしくって、うん、なんか高くって防水かなんかがあって、
うんうん、
ブラジルでそういうのやるのすごい不安じゃん。
そうね。
で日本に帰るたびにわざわざそれをなんか電池交換するのがすごい面倒くさくって、
うんうん、
結構電池交換もお金かかって、今安いのが日本なんかいいなんじゃん、
ね、うんうん、
だったらもういいやと思ったら、でもある時ね、なんとこの文字盤がもうソーラーになってるんだって。
優れものなんだ。
そうそう、なんかブラジルだったらもう全然電池交換不要で、
うん、
うん、もうこれで私もエコノミーだ。エコノミー、経済的に生活できるからね。
地球にも優しいし、
そう、貧乏人にはぴったりみたいな。そうそうそう、でもアナログの方が見やすいじゃん、時間って。
そうね、
デジタルに見慣れちゃうと、あと何分っていうのが私バカだから、
あ、私も計算できないから分かる、その気持ち、ね、
その時間タイトは分かるんだけども、
うんうん、
あ、今3時29分とかさ、でもいいじゃん29分でも30分でもっていうさ、アバウト人間にブラジルにいるとなってくるから、だったら あと何分っていう逆の引き算が見える方がいいかなって。
うん、あの視覚でね、
そう、
あとこのぐらいの面積分余裕があるとかって、
そう、私この話ちょっと思い出したんだけどね、あのね、クモンで私の友達が教えてる、日本にいる子がいて、うん、で最近の日本人のね、小学生とかで結構成績悪くなくて頭いい子なんだけども、
うん、
全部デジタルだから今日本は、うんうん、その60進法とか、
うんうん、
残り15分前とか、
うん、
3時5分前とかっていう2時55分とかっていうのが理解できないんだって。
え、そういう感覚がないの？
ないんだって。だから量っていうものが、傘とかその水傘とかそういうものが、理解がすごく遅いんだって。
あ、そういうデメリットがあるのね、
デジタル化しちゃってるがために。でそれをすごく教えるまでに小学生にすごい苦労したっていう話をね、クモンを塾をやってる女の子が言ってた。だから私は、あ、すごい、それって怖いなと思ったの。
うん、
だって決してバカな子じゃないんだよ。なのに普段水かさとか 分量とか、うん、よく笑い話で料理とかでもね、うんうん、あのこれは少々ってテレビで塩少々砂糖少々って言ったらば、うん、すごかったんだってテレビで少々って何グラムですかっていう問い合わせが。
それって冗談じゃなくて、
うん、冗談じゃなくてだからそのぐらいそのなんていうのきちんとするのはいいことだけど、うん、曖昧さとか遊びとか、うんうん、そういうのが減ってるんだなっていう。
ああだから心のゆとりもなくなってきちゃうんじゃない。
きちんきちんとね。
ね
だから私はねデジタル化とかね曖昧さがなくなる社会は怖いなと思ってる。
うん、
まあ、ここまで大雑把かどうなのがいいかどうかは分かんないけどねブラジルが、
うん、でもブラジルもこうデジタルなところいっぱいあるよね。
あるあるある、ね、だからさブラジルみたいにさ基礎学力がない中でアバウトになったら本当やばいよね。
だからそういう土台のないところで、うん、デジタルばっかり先行くと、
うん、
どうなんだろう余計怖いよね。
怖い怖い、
うんうん、
どうなるんだろうな
楽しみね
神様だけが知ってる
っていうなかなかですね、本来はですねぼちぼちあの日経社会コーナー担当の松本浩二君が帰ってくるはずなんで記者が帰ってくるはずですが、
ね、ハッチーさんがね入ってきてんだけどね、
はい、ハッチーさんどうもどうも、うん、
チャットだけにね
えチャットだけね
この放送には
入ってないですねそうハッチーさんハッチーさん外あの 音は聞けないっていう人がたくさんいてあそういえばキノコさんが音が聞けるようになったそうでよかったんですけど当方の問題でしたっていうお話だったんですけどどういう問題だったのかなということが、うんうん、大丈夫風邪をひいちゃってるマリさん
ごめんなさいねお聞き苦しい声で
とんでもございません。でこの次はまたブラジルにいつ来る予定とかあるの。
うーん来年の後半を考えてるんだけれど
すごいねなんでそんなにブラジルやっぱ友達
やっぱり友達ね。うーんでもだってもうここに来るためにずっとマイレージをコツコツ貯めて、
うんうんうん、
日々の買い物も19円のもやし買うにもカードで使うからね。
カードで食べられるんだ。
あそうそうあのねその航空会社のクレジットカードを持っていると、うんうん、買い物をするにも、うん、例えばガソリン入れるにしても、うん、日常の生活あ電気料金とか、
はいはいはい、
そのを全部払えるのね、
はいはい、
そのを全部カードにしておいて、うん、もう生活費のほとんどはカード払い。
それでカード払いでも現、うん、全くそのデメリットはなし。
そうね、まあのやりくりがねやりにくいっていう人もいるんだけれど、私の場合は1週間ごとにだいたい集計して、うん、こうなんだろういくら使ったからって言ってこうちゃんと補填するっていうのかな、こう引き落とされる口座にちゃんと移し替えたりとかして家計簿代わりに使ってるから、うん、不自由を感じたことはないわね。
カードは JAL？
JAL。
JAL カードってタダで発行されるの？
ね、タダのもあるし、うん、あどうなんだろう。私はずいぶん昔に入ったから今とシステムが違うんだけれど、うん、で今の段階では買い物をした時にポイントがよりたくさんつくような、うん、こう余分な会費を何千円か納めてるんだけれど、うん、それを納めても、うんその19円のもやしもね、うん、98円のキノコもね、うん、全部そういうのもカードで買ってると結局は得になるの。
はあ、年会費いくらぐらい？
いやもう結構ね4000円ぐらいしたと思うんだけど、うん、もうすぐ忘れちゃうから
さっきのそういえばボーダフォンの話だけどこれで、うんボーダフォンは基本給、うん、基本給じゃない基本料金1ヶ月いくらぐらい、
うん、私旦那さんのにこうくっついて入ってるから、
はいはいはい、
ちょっとよくわかんないな。
でもじゃあで携帯電話料金って1ヶ月
に比べ2人で8000円ぐらい。
そんなもん
ですか。まあ私がガンガン長電話するとね1万円とかいっちゃうんだけれど、
はいはい、
特に長電話しなければ2人で8000円ぐらいかな。
であれでしょ家にまた普通のちゃんと、有線の電話も残ってはいるの、
うん、一応ねあの NTT から引いたんだけど、
うん
それがね1500-1600円って感じだから
料金
そうそうそ う,
うーん
ほとんどね家の電話なんて受信専用だから。
ああはいはいはいはい。じゃあもうでもかけるのは今どっちが安いの家ので固定電話と携帯とでは。
市内だともちろん固定の方が安いんだけれど、うん、私みたいにこう100キロ以上離れたところに住んでいて実家にかけるとかいう場合はもう逆に携帯の方が安いかな。
あそうなの、
うん、
なんで同じ携帯同
士だとそうそうそうそういう風になんかこう例えばボーダフォン同士とかねいろいろこうあるじゃない、
あるよね、
この番号にかけるのは、うん、こう上限がなくかけられるように、うん、300円余分に払えばフリーだとか、
はいはいはい、
もう最近いろんな料金体系があるから
あるよ、ね、
上手に使うとかなりお得。
すごいね ついていけないかもしれない。
ついていってるやん、十分話
聞けてる、うん、大丈夫大丈夫、
聞けてはいても、それを勉強してやるのにはすげえリハビリがいりそうじゃん。
でも勉強とかではないでしょ。
勉強でしょ。
あのやりくりに必死になれば絶対大丈夫。
でもなんない。
もともとの問題じゃねえか。
あ、そうお母さんはあきれ聞いてて全然わかんないでしょ。わかんないね。
お母さんは十分デジタルです。
あのうちすごいよ、我が家2人ぐらい人生生まれたこの方携帯持ったことがないっていう人たちが生存してますからね。
珍しいね。この間ブラジルで9000万台超えたらしいね。
あ、そう、日本って何万台？
わかんない。一体何台ぐらいなんだろう。
1億2000万人。
もう今小学生の果てまで持ってるから相当じゃないかな。
でも確か、あ、そう、でも一人で何台も持ってる人もいるんでしょ。
あ、いるいる。あの会社用とプライベート用とか。
はいはいはいはい。すごいね。
あのね、そのブラジル今ものすごい増えてるでしょ、どんどんどんどん、
うん、
でほとんどの人がプレパーゴなんですよ、うん、前払い制のね、
はいはい
はいはい、80%90% 以上か、
うん、こっちはプレパーゴが
前払いなんです、うん、俺も前払いや
つは、そう、この前入れてなくて使えない携帯だったっていう、うん、
入れてもあの使用期限を過ぎてしまうっていうのがあるからね。
あ、え、使用期限があるの？
ある。
どのぐらいだった？半年ぐらい、
1ヶ月。
そんなあっという間に。
そうなの。
1ヶ月半ぐらいか。
じゃあ30とか高いお金じゃなくてもっと安いの入れた方がいいんじゃない？
そうなんだけどね、
うん、
まあ、30ぐらいは使うのよ。え、携帯高いからね、通話料。
あ、そうなんだ。
ちょっとのが出ましたの。あ、も
う
すぐ切る。
そう、
うん、
あ、日本は前払いのやつあるけど、うん、あんまりないよね、使ってる。
そうね、旅行者の人が短期間使うとか、
あ、はいはい、
前払い制は日本の場合は結構犯罪に利用されることが多くて、
ブラジルもそうだよね。
あ、本当、問題になったりしたから、あんまりこうそういうのを使おうという意識がないかもね。
でもさ、前払い制でもさっきの言った 3G とか、うん、ワンセグのテレビ見たりとかもできるの？
それはなかったと思う。もっとシンプル
だね、機能は。
そうそう。
あ、そっかそっか、
うん、
で割高になっちゃうのかな、前払
い。ちょっと高いみたいね。
うん、なるほどね。難しいとこですね。
その後払いのやつがね、
うん、
面白いのがね、
うん、
その今ほらなんていうの、勝手にそのほらクローン電話ってほら日本でもなんか
あ
った
りと
か、
うんうん、
ブラジルねそれ流行ってるらしくね、
うん、え、日本でもあったの？
あったあった。
どういう風に日本では、
なんだろう、
だから自分が払って話してないのに、
うん、来るんだよね、
請求が来るのよ。
そうそうそうそう、
ブラジル最近そうが多くてね、ブラジルっていうか俺の周り多くてね、
うん、
月400とか請求来てる人、
本当に、
うん、受けるよ
ね。
来たらさ、ブラジルってほら電話どこに電話したかっていうの全部出てくるじゃん、
うん、
お前2時間ぐらい同じところに2時間続く、
うん、
1回2時間が3回続けて出てくるんだよ、うん、
へえ、それって何、携帯でもちゃんとどこにかけたかっていう請求書が来るの？わかるよ。
来る来る来る来る
来るんだ、うん、その自分が登録して。プレパーゴも？
プレパーゴは来ない。
ちゃんとした契約してる人たちね。
そう、
はいはいはいはい、
面白いよ。
すごいね。なんかね、空港のそばでねそれをやるとクローン電話作られるんだって、
う
ん、
そうそうそう、
そうなの、うん、電波を拾われるってこと？
そうそうそうそう。で特にだから気をつけた方がいいでしょ、空港の近くに行ったらば、うんうん、それこそなんであれ携帯がそこでやるんだ、空港だと
人がいっぱいいるからじゃない
？違う違う、あのね、海外から帰ってきたりとかそういう時にすぐで、うんうん、電話をかける確率が高くて、
あ、そうかもね、着いたよとかね、
そうそうそうそう、それでそこでクローン作っちゃうみたいよ。
しかも、うん、なんかやっぱ飛行機使う人はちょっとお金持ってるからね。
まあそうだよね。決してマイルでコツコツ貯めてるとは思わない。
そうよね。
でも偉いよね、マイルで貯めてそれで来れちゃうんだもんね。もうそれで1年か2年でもまたブラジルまで来れるぐらい、
たまたまね、去年の夏のメキシコに行ったりして、はい、そのフライトマイルもそうそう加わってるからだけれど、
いや、そうだよね。またでもただで来れちゃったらすごいよね。
だからそうすれば私はただ夫はお金払うってしたって来やすいじゃない？
なるほどね。じゃあ今度初の旦那連れで、
うん、できればね。
見てみたい、会ってみたいな。ご主人様ぜひよろしくお伝えください。会いましょう。
うん、今聞いてるでしょうかね。
聞いてるでしょうか。 なるほどね。そうかそうか。そう、私もなんかね、アメリカに行った、前ブラジルに住んでた駐在員がアメリカに行って、うん、ほとんどそのやっぱりカードで買ってチケットは取れてるって言ってた、うんうんうん、
やっぱりそういうのを使わないとせっかくあるんだから。
でもさ、逆にさ、ポンとさ、今ブラジルとかって割と日本で買ったらチケット代安いんだよね。十何万でこの前も来てたよね、あのサッカーの13万円だって。
航空会社によって結構ね、安いから。
そうそう
そうそう。なんかあれよね、やっぱ日本で買う方が安いっていうよね。
安い。
ブラジルではなんでこれできへんの。
昔はブラジルの方が高かったけど、多分航空会社を守るためじゃない。
今もブラジルの方が高いよね。
高い。
ブラジルで10万切って、うん、あの日本に行けんでしょ、片道だけでも。
行けない。だからさ、
俺こっち来るときはね、8万円で来たもん、うん、
安い。
片道8万
か、
うん、
あ、それはどこの飛行機会社。
アメリカン
か、うん、あ、
でもそのブラジル旅行者っていう日系のほら、
私も今回ブラジル旅行者のお世話になった。
あ、そう、ね、そう、同じ、うん、こっちにもあるでしょ、
うんうん、
でも同じようにこっちで頼んでも、
うん、
帰りは高いな。
だから多分ブラジルの法律がブラジルの航空会社を守るために料金を設定しちゃって、それで安くさせないんだよね。昔は日本もすごいあれだったけど、あと航空機会社がすごい参入したり、はい、ルート出したりとか、あの、はいはい、多分今ブラジルが高いのはそのせいがあると思う。あとドル建てでなんだっけな、飛行機会社のなんかをやってるって聞いたよ。ちょっと私も曖昧なこと言って、これ後で残って、大久保嘘言ってるって言われたら困るから、曖昧なことはやめとくけども、
しっかり残りました。
でもなんか聞くところによると、こうブラジルで日本行きの切符を買うときに、こうキャンペーンでね、うん、月曜日発なら特別に安いとか、そういうのもあるっていうの聞いたけど、
でもね、私も昔聞いたのでね、飛行機の、料金なんて、うん、合ってないようなもんだって。
最後
の頃になったらば、誰も乗らないで空気を運ぶよりは、うん、それこそ100円でも1000円でもっていう時代が当然あって、まあ、1000円とか100円じゃないけども、うん、もう昔なんかは本当にファーストクラスの何十万何百万っていうさ、金持ちしか行かないような時代で、エコノミーの客は客荷物で同じみたいなさ、うん、そういう感覚の時もあって、それこそ20年ぐらい前はファーストクラスのお客様がお客様であって、何百万でしょ、ワンフライト、うん、で、あのそれ以外の客っていうのはもう本当荷物と同じとか、私が初めてイギリスとか行った時なんかはチケットをすごい探せば20万30万で安い人もいれば、正規料金で50万60万70万払ってエコノミーでだよ、セレの人がいて、いくらで行ったのっていうのは、いくらの同じ隣同士に座っててもいくら払ったっていうのはもう聞いちゃいけないっていう時代があった。
あ、そうなんだ、
うん、で多分今みたいに安くなったのは、その金持ち本来はあの大金を払うべきである、うん、ね、フライトそのものが貧乏人も行けるようになっちゃったから、うんうん、マイルとか10万円とか20万円で行けちゃう、
うんうん、
だから飛行機会社が潰れるような事態になってんじゃないの、
うんうん、そうかもね、
うん、そう難しい。今ビビッと言ったのはですね、お母さんがお茶を沸かそうとしてですね、電気をお湯を使ったから、
ね、こっちで音なのかな今。
そうだから電波が、あ、こっちはなんなかったか、あ、でもマイクで入ったんじゃない、ビビビッということで、まあいけないけれどもということで、そろそろですね、もう一曲音楽をかけてい きましょう、
はい、
何か司会進行の
これ 何かわからないけど流します。
はい、
the most
これはですね、山本ハイカさんのお歌だったと思います、
はい、
曲名がですね、ちょっとわかんないです。今ハイカちゃんに問い合わせてるんですけども、あの山本ハイカさんの曲でしたということで、まあ、あの今日は、いきなりだったんですけど、バリバリ日本から来た、まあ、旅行者なんだよね。
そうだよね、
ブラジル大好きの旅行
者、の旅行者だよね、うん、あの仕事はしないの、日本に帰って、
うん、まだ当分しないつもりというのはね、うん、やっぱり仕事をちゃんと持ってしまうとブラジルにも来れないでしょ、うん、
なるほどね。でもまあそれで生活できるんだったら別にアクセク働くことないよね。
そうそう、それだったらうちにいて節約生活してる方が性に合ってるかな
そうか、あの縁があったらブラジル人とか日系人と結婚したかった。
ああ、それはそれで良かったかなと思うけどね。でも、うん、どうなんだろう、国際結婚って。
どうなんでしょうね。
何でもね、試しの人生です
よ。あ、そうね。
人生一度きりだしね。
いろいろ試したらいい。
そうそうそう、どうせ死ぬからね、楽しんど。でもまあ結婚する。これでじゃあ離婚して次どうぞとか言われたら、今の男性は首絞めて殺されそうだから、ね、天田さんに怒られてしま
う。いや、でも次回はね、ぜひ、旦那も一緒に来て、ね、ブラジルってこんないいとこなんだって思ってほしいなと思う。
旦那さんもすごいおおらかだよね。それこそ一人で3回も4回もさ、
そうね、
まあ、足を折ったりしたのは自分で好きだったの、
ね、うん、それはね、通勤途中に自転車で転んで折ったんだけどね
なるほどね、まあ、マリさんって血液型何型ですか。
何型に見えます。
あ、この前飲んだ時に聞いたような気もするんだけど、あんま覚えてないな。
なかなか当たらないかも。
A 型。
ああ、当たり。
お母さん外れ、お母さん王って言って採用してるから。
でもね、夫はね、AB 型のようだってよく言うけどね。
あ、夫は何？
夫も A 型。
あ、
どうです
か。
そう、気になる部分が違うから、ちょっとね、いろいろ大変。
あれだよ、マリさん、ブラジルにないものねだりで。
ああ、なるほどね。
B 型が多い。
私、B 型大好きだからね。
危険な。
それに惹かれてくるのかもしれない。
住むのとまた旅行とは別かもしれないけど、でもまあ、うん、あのブラジル大好きで、その貴重なご意見ですよね。
そうね、まあでもな、何か貴重な意見と言われてもただ好きっていうだけなんだけれど、
そうね、うん、ただ好き、でもそれって大事なことだよね。
そうね、うん、理屈じゃないから ね、
うん、それもやっぱりいいというか。
そうで、私の一番良かったのはやっぱり友達に恵まれたことだと思う。
そうだよね、うん、本当ブラジル結構あのよっぽど強盗とか怖い目に遭わない限り、うん、まあ、ブラジルってやっぱ南米回ったりすると親指一つ上に上げて OK みたいなね、うん、笑顔がすごいよ。南米回った後ブラジル戻ってくるとホッとするっていう人多いもんね。
ああそうなんだ、うん、
人間性がいいからね、きっとね。
そうね、おおらかで ね、基本的には優しいしね。
そうね、私はもう食べ物も美味しいし、ブラジルいい国だと思うわ、うん、うん、ということでこの次はじゃあぜひまたですね、ご主人様といらっしゃって飲みましょう。
そうですね、
はい、
ぜひ
飲みましょう、
店で飲みましょう。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。